今日の説教題は第一のものを第一にです。はじめに聖書箇所をお読みしたいと思います。新約聖書マタイによる福音書の6章33節から34節です。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。以上です。1年間のサバティカルからの復帰になります。今日の日曜日が1年間をいただき心から感謝をいたします。1年間ほぼ説教することなく改修として礼拝に参加をしてきました。それもとても大きな恵みでした。いろんなことを感じることができました。例えば説教はあまり長くない方がいい、あるいは細かいことを言わない方がいい、お前それは効果がないなということも、改修の一人として、礼拝に参加しながら、そのことを感じることがありました。私には88歳になる母がいますけれども、母は礼拝に出てますけど、もう老人ホームに入っているんですが、礼拝の説教が長いと座っているのがつらい、もう年を取ってくるとね、そういうふうになるわけですね。もう他に誰も言わんじゃろうから、お母ちゃんが言うから説教は長くしたらいけんって言われました。それはね、分かりますね。他の人は牧師先生にちょっと説教が長いので短くしてください、なかなか言いづらいと思います。母に、もうしばらく前ですけれども、一般論としてそういうことを言われました。そういうことを感じるのもいい一年だったなというふうに思いました。でこの一年間いくつかのテーマを決めて研究をし、論文を書き、またずっと前から頼まれていた翻訳の本をまとめ、それもいい勉強になりましたけれども、また重要なところをさまざまと訪問してきました。でそれらについては今日も少し触れますけれども、説教の中で私が経験してきたこと、訪問してきたことも説教の中で分かち合っていきたいと思っています。精神が散漫になるといつの間にか一日が終わってしまうということがあります。そして結局何を今日やったんだろうか、なんとなく終わってしまった、だらだらしながらテレビを見てスマホを見て一日が終わってしまったということも皆さんあるんではないかと思います。光も太陽の光もレンズで集中させると黒いものが下にあると火がつきます。レーザー光線もピシッと定まっている時に鉄を切ることができる。集中するということはとても大切です。でもいつもギュッと集中していると疲れると思いますが、しかし何をすべきなのかということは意識していなければなりません。1年間で私は何をすべきなのかというのをいくつかの項目を挙げながら、いつもそれを振り返ってノートを見ながらそれを達成し、一つ一つ進めて、ほぼ願ったことをやってくることができました。今日申し上げたいこと、今日の説教題は第一のものを第一にです。そしてパープ次くださいますか。フォーカス、集中するということ、そのことを今日は申し上げたいと思います。大切なことにフォーカスをして一日を始めていただきたいんです。一日というのも24時間ですけれども、ぼーっとしてるとなんとなく始まって、なんとなく忙しくて、なんとなく終わっていって次の日が始まっていくことになります。ですから今日はフォーカス、第一のことを第一にしていくということの大切さを分かちしたいと思います。朝足の裏が床につく前に2つのことをお祈りしてくださいと申し上げていました。覚えているでしょうか。聖書の中で一番大切な戒め、それは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くしてあなたの神である主を愛するということ、神を愛するということ、そして隣人を自分のように愛するということ、それが聖書の中で一番大切な戒めです。 ですから足の裏が床につく前に朝起きて、まずそのことを神様に、今日一日どうかあなたの愛のうちにあなたを愛することができますように、隣人を愛することができますようにとフォーカスをして一日を始めていただきたいんです。そして外に出るとき、玄関を出て空を見上げるとき、天を見上げて、天にいらっしゃる私たちのお父様、天に増します我らの父よ、 Our Father in Heaven と祈ってほしいんです。主の祈りを、そうやって一日を始めていただきたい。霊性という言葉があります。スピリチュアリティという言葉があります。これは、プロテスタント教会でも最近では重んじられてくるようになった言葉、スピリチュアリティ、霊性という言葉がありますが、カトリックの特に修道院の伝統の中ではとても重んじられて、来られた事柄です。今週数目と学会があって、キリスト教の学会が上智大学であって、そこで発表をするのですけれども、そのために、いくつかのことを調べていました。日本のキリスト教会の、プロテスタントのキリスト教会の中で大変悲しい様々な歴史があったんですが、日本のキリスト教会で一番大きいのは日本キリスト教団です。プロテスタント教会の半分は日本キリスト教団、のに関わっています。青山学院大学もその関連の大学です。ほとんどの学校は日本キリスト教団のに属している教団、あるいは関連の学校になるわけですけれども、この日本キリスト教団には紛争の歴史がありました。戦後の日本の中で教会総会が、例えば東京の地区の総会を20年以上持つことができない、ような総会もあった。実はその教団の会の中で殴り合いが行われたりとか、考えられないようなことも実はありました。でそれについても神学的な考察をしながら、キリスト教社会倫理における絶対性と相対性というタイトルで今週発表するんですけれども、霊性ということを考えると、たとえ教会の中で起こったことであっても、それは天の御国の性質を反映していないということがあります。キリスト教というのは神から、神の啓示から始まっています。神が人々に話しかけられ、例えばアブラハムに語りかけられ、そして預言者に語りかけられ、最後はイエス・キリスト、神ご自身がこの地上に来られたことによって、それを啓示と言います。レベレーションというふうに言います。絶対的なものを神が示してくださった。だけど預言者のメッセージを人々はきちんと受け入れたかというと、受け入れませんでした。預言者は多くの場合迫害をされています。吊るし上げられています。神ご自身が来られた時どうだったか。神としてイエス様、人々を愛し、神のメッセージを伝え、神の教えを伝えた。その結果どうなったか。人々に吊るし上げられ、十字架にかけられて殺した。神の民と言われていたイスラエルの民がそういうことをしてしまった。我々は彼らよりマシだということは決してできません。人間には罪があり、絶対的な神からの啓示があって、それを受け止めてキリスト教会というのは成り立ってきたわけですけれども、この2000年が教会の中には人のうちに罪がある以上常に罪があります。だから私たちは毎週毎週礼拝の中で悔い改めて罪を告白して、新たにスタートしていかなければなりません。あるいは毎日毎日罪を告白をして新たにスタートしていかなければなりません。神からの絶対的な美しい福音、啓示が与えられて、だけど受け取り側の我々には罪があるし、不十分だし、文化的にも制限されてるし、受け取ることができる言語もせいぜい1つか2つか、まで多くても5つぐらいの言語でしょ、話すことができるのは。その罪ある我々が受け取っていく以上、出来上がっていくキリスト教、あるいはキリスト教会の中には罪はどうしてもあるんです。だから悔い改めが必要になります。そのために霊性というのは大切です。同じことを言っても、正しいことを言っても、霊性が整ってないと人を傷つけたり争いを起こすような結果になってしまう。その一つの現れは教団紛争であったと思います。これはバプテスト連盟だって少しもマシな歴史ということはおそらくできないでしょう。 人格というふうに言い換えるともっと分かりやすいかもしれません。霊性というのは分かりにくければ人格というふうに言ったら分かりやすいかもしれません。同じことを言ってもあなたには言われたくないということはありますね。例えば戦争を起こしている国の大統領が近くにいらっしゃいますね。自分に逆らう人を暗殺する大統領がみんな平和に暮らしましょうと言ってもあなたには言われたくないと思いますね。あるいは人権を弾圧している国の中央委員会総書記長がいらっしゃいますね。人々の暮らしが第一ですと言ってもあなたには言われたくないというふうに思うでしょう。その政治的なリーダー、それは政治的なリーダーの人格ってすごく大切なんです。ヒトラーだとかスターリンだとかそれ以外の大統領だとか名前を具体的に挙げなくてももうお分かりになるでしょう。彼らがどういう人であるかということが政策に影響を与えます。もっとちっちゃいレベルでは例えば夫婦喧嘩や友人との争い、それにおいても人格っていうのは大切になります。正しいことを言っててもその人の人格がどういうものであるかによって平和になっていくか天の性質を反映していくかどうかというのは全く変わってくるんです。国家レベルでの外交においてもそうです。クリスチャンは聖書を知ってるっていうのはとても大切なことですけれども、聖書を知ってるかどうかだけじゃなくてそこに記されているような神の性質を天の御国の性質をどれだけ自分が反映しているか、どれだけそれが形作られているかということは大切なんです。で、それは日々の暮らしの中でちょっとずつちょっとずつ形成されていくものなんです。次の画像をお願いします。これは5つ歴史の中で初期の教会の中で大切な教会がありました。この赤いところ。教会が始まったのはエルサレムです。ペンテコステ、エルサレム、この右下のところですけれども、エルサレムでペンテコステの日に教会が始まっていきました。エルサレム教会、イエス様の弟子たちがおられた教会、これすごく大切でした。そして迫害が起こってクリスチャンたちが散らされていって、ちょっとその上にアンテオケというところありますね、アンティオキア。アンテオケの教会を牧会していったのがパウロとバルナバです。この教会もすごく重要でした。で、アンテオケ教会から使わされてパウロとバルナバは伝道旅行に行きました。3度の伝道旅行に行きました。今のトルコの地域、そしてギリシャの地域、マケドニアの地域に伝道旅行に行きました。そして、ローマ当時一世紀ローマ帝国でしたが、ローマ帝国の首都ローマ、これはパウロとかが伝道してできた教会じゃなくて、もうすでにクリスチャンがいて、教会に集まりあったんですけれども、やはり重要な教会。で、後にペテロ、パウロはローマに行ってます。そしてそこで殉教したと考えられていますけれども、ローマの教会が重要でした。それからエルサレムのちょっと左下、エジプトにあるアレキサンドリア。アレキサンドリアも大きな町でした、エジプトの。そこにも重要な教会ができ、教会のリーダーが生まれていきます。そしてその後にコンスタンティノープル。コンスタンティノープルというのは、ローマと並んで、ローマ帝国がすごく大きかったので、首都はローマでしたけれども、途中から4世紀から首都が新しいローマと呼ばれるコンスタンティノープルに移っていきます。コンスタンティヌス帝が自分の私、コンスタンティヌスのポリス、コンスタンティノポリスとして作ったのがコンスタンティノープル。で、ローマ帝国西側は、476年に滅びていきます。で、首都はコンスタンティノープルになっていくわけです。で、ローマ帝国が滅んだので、帝国の皇帝はいなくなったんですけども、それを担っていくのはローマの司教であった、教皇様になるわけですね。ですから、この5つの教会、エルサレム、アンテオキア、ローマ、アレキサンドリア、コンスタンティノープルというのが5つのとても重要な教会になります。で、ローマ教会はローマカトリック、西側は指導していくのはローマカトリック教会になり、残りの4つの教会が東方正教会、イースタンオーソドックスチャーチになっていくわけです。今月、その東方の 教会の一つであるアレキサンドリア、アレキサンドリアも、まあ、歴史の話になりますけれども、7世紀にイスラム教が出てきて、シリアですとか北アフリカ全部イスラムになっていきます。それは今日までイスラムです。でもエジプト9割はイスラム教徒なんですが、1割は今でもクリスチャンです。特にコプト教会というふうに言うんですけれども、そのクリスチャン、そこに実は世界で一番古い修道院があるんです。世界修道院活動が始まっていくのは紀元200年代で、エジプトで始まっています。でそこの教会を、あの修道院を訪問してきました。次お願いします。このアレキサンドリアのパポ、あ、そうですね、アレキサンドリアから下に、ルクソールと書かれてますけれども、昔はテーベというふうに言いました。これ当時は首都でした。皆さん、あのツタンカーメン王の黄金のマスクとか聞いたことあるかと思いますが、この王家の谷があるのはこのルクソールです。かつての首都であった。そこの砂漠の中にできていったのが世界最古の修道院です。人々は神に従っていきたいと思い、そして砂漠の中に出ていきました。で個人で一人一人で修練を積んでトレーニングをし、神に自らを捧げるという形での修道生活を始めていったんですけれども、もう例えば鎖で体をつないだりとか、溝の中に住んだりとか、そういう極端なことをする人もいたので、そういう修道者たちを集めて一緒に住んで、一緒に礼拝をして、一緒にご飯を食べて、規則正しい生活をしていこうというふうに考えた人がいます。それがパコミオスという人でした。でパコミオスがこのテーベ、今のルクソールに作った修道院、次お願いしますが、実は今でも残っているんです。これは入り口です。これ私は撮った写真じゃなくて、もう暑くてですね、暑い日は気温46度、日本だと35度超えると危険な暑さですってあるでしょ。日本帰ってきたら涼しかった。46度の中いるともうウルトラマンのような感覚ですね。どういう意味かというと、ウルトラマン3分経ったらカラータイマーがピコピコピコ、3分しか外で持たないような感じでした。本当に暑かった。だから写真も落ち着いて撮れなかったので、このこういう写真撮れなかったんですね。ヨーロッパを旅行した時は比較写真には結構うるさいので、細かい写真いろいろ考えて撮ったんですけども、もうフラフラだったので、次の写真お願いします。私撮った写真は次ですけども、車から降ろしてもらって入り口のところとりあえず1枚撮った。これだと全体像わからなかったので、ネットで さっきのあれしましたけども、これがその写真ですね、入り口の写真です。でこの金属のところが開いて車でも入れてもらえるわけです。また次をお願いします。でこれが、礼拝堂の入り口の写真が右側、そして礼拝堂の中こういう感じです。46度まで上がるようなところですけれど、冷房はない、中をハエが飛んでいるような、そういう雰囲気です。あ、これがエジプトの修道院だなというのを感じました。ヨーロッパとは随分雰囲気が違います。で暑い中で人々は神に仕えたいと思って砂漠の中に出ていった。今では簡易病院も作っています。貧しい人を助けていました。ガイドをしてくださった方は実はこの町の出身で、お嬢様が幼児洗礼を受けた、クリスチャンの方なんですね。幼児洗礼を受けた時にこの修道院で幼児洗礼を受けたんです。だから彼はここのことをよく知ってて、いろいろ説明をしてくれました。修道院では1日7回の祈りが捧げられていきます。詩編119編164節を読むと、日に7度あなたを賛美します、あなたの正しい裁きのゆえに、という言葉があります。ですから一緒に住んで、一緒に祈って、そして規則正しい生活をしていく、その中で形作られていくものっていうのはあるんですね。 ですから朝起きてまず、我々は修道院ではないので、朝起きてすぐでもまず神様にあなたの愛のうちにあなたを愛することができますように、隣人を愛することができますようにと言って一日を始めていきましょう。そして主の祈りをしていただきたい。次お願いします。パパを次お願いします。朝起きて足が床へつく前に、神を愛し隣人を愛する祈りというのをしていただきたいんです。この習慣の中でしか身につかないものっていうのはあります。これは人格であり、キリスト教的に言えば霊性ということです。そして主の祈りをしていただきたい。家から出るときに天を見上げて主の祈りをしていただきたい。主の祈りは礼拝の中で毎週捧げますけれども、2種類私たちの教会では祈ります。一つは伝統的なプロテスタントの文語の祈りです。天に増します我らの父よというあの祈り。そしてもう一つは口語体の天にいらっしゃる私たちのお父様という祈りです。なぜこの2種類を使っているのか、それは呪文のようにならないためです。ちゃんと考えてそうだなと思って祈ることができるように、あるいは英語ができる人は英語の祈りも覚えてほしいと思います。Father who art in heaven という祈りも祈ってほしいと思います。次お願いします。外に出るときに必ず、ちょっとこれ今読んでいきましょう。主の祈り。はい。天に、英語の人は英語で読んでください。主の祈り。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。英語でもいきましょうか。はい。Our Father, who art in heaven.Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. 次お願いします。日本語で、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。英語でいきましょう。Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. アーメン。これはクリスチャンにとって野球で言うならば素振りのようなものです。素振りをしないバッターはプロ野球で一人もいません。高校野球でもいません。いや、中学でもいません。みんな素振りをします。ジャイアンツにいた、そしてニューヨークヤンキースに行った松井選手が長嶋監督に個人指導を受けていました。長嶋監督と一緒に国民栄誉賞を取られましたけれど、一番の思い出は何ですかと松井選手に聞かれて、彼は長嶋監督との思い出は素振りですというふうに言われてました。呼ばれてご自宅でとにかく素振りをして、その音を聞いてとにかく素振りをしたと言われていました。これでいい、その音だというふうに言った。素振りが彼を作っていった。素振りができない人にホームランバッターはいない。あるいはヒットが打てるバッターも、イチロー選手だってものすごい素振りをしたでしょう。クリスチャンで主の祈りを素振りのように何度も何度も祈らないで霊性が整うということはないです。主の祈りって本当に大切な祈りです。祈りっていうのは、神様あれしてください、これが合格しますように、これがもらえますように、これがうまくいきますようにじゃなくて、天にいらっしゃる私たちの父を皆が崇められます。神の名前が崇められ、神の御心がなるよう、天において神の御心がなっているように、この地において御心がなりますようにと祈る。そして私たちの日ごとの糧が与えられますように、私たちの罪を許してください、私たちも人を許しますように。許しというのはすごく大切なんです。主の祈りを祈るたびに罪を許して、我々自分の罪の許しは求めると思います。大体 だけど私たちも人を許しますというふうに主の祈りを祈るたびに神の前に告白するんです。そして誘惑に陥らないように悪から救い出してくださいというふうに神に祈る、神の御心がなることに祈る。我々の願いはそれはなったらいいですけど、今日の日ごとの方以外に主の祈りでは私たちの願い事がなるようにというのは入ってないです。祈ったらいいと思いますけど、でもまずここから始めるということです。朝ごはんの時にも祈りを捧げる。そして次お願いします。お昼ご飯、お昼ご飯の時にも祈ってください、神様に。そして次お願いします。夕ご飯、夕ご飯の時に主の祈り祈ってください言ってますね。そして貧しい人、困ってる人、世界中の困難の中にいる人たちの生活が守られるように、私たちが幸せであっても困ってる人たちがのことを忘れないようにする、これを夕食の時に祈ります。そして次お願いします。床に着く時に一日を振り返って神様の前に示される罪を告白して、それから休んでいただきたいと思います。それだけで朝起きて祈るでしょ、床がつく前、それからご飯3回あるでしょ、で4回ですね。そして寝る時に祈ったら5回、修道院の人7回祈りますけど、我々それで5回祈れるわけです。で祈る時に朝デボーションしなきゃ、クリスチャンだからさデボーションしなきゃっていうのはあると思いますけど、決まった祈りでいいんです。決まった祈り、主の祈り、そして朝私も定められた祈りを私は祈るようにしています。毎朝祈る時を持ちます。型があった方がいいと思いますね。型があって、それから自分のバリエーションを作っていったらいいと思います。なので朝起きて、それから3食、そして夜寝る前、5回祈るようにしてください。それが我々の霊性を整えていきます。で、素振りである主の祈りというのはとっても大切です。これなしに霊性が整えられるということはまずないと思います。そしてプロテスタントの歴史は1517年から始まっていきました。だからだいたい500年ぐらいです。そのプロテスタント、カトリックの中での改革運動として始まったものです。で、今の地図で見たようにカトリックってローマを中心としたこの西側、西ヨーロッパで始まっていったもの。で、東側は東方正教会の伝統っていうのがあります。ほとんどプロテスタントのクリスチャンっていうのはその伝統を意識もしてないですけど、今回ロシアのウクライナ軍事侵攻が始まってから東方正教会どういうものかっていうのをやっと意識し始めたというところあると思いますが、それについて今日は話す時間はありませんけれども、とても大きい最初の5つの教会のうちの4つは東方正教会の教会であるということ、この伝統も私たちは謙虚に敬意を持って受け止めていく必要があります。自分たちのアイデンティティを大切にしながら彼らが持っている良い性質をから学んでいくことも覚えたいと思います。次お願いします。そして今日の聖書箇所だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。朝起きて、そして朝昼晩のご飯の時、神の国とその義、すなわち神の国の性質というのは神の性質、愛であり、恵み深さであり、許しであり、礼儀正しさであり、他者のことを自分よりも優れたものと考えるということ、謙虚さ、憐れみ深さ、それらが神の国の性質です。それを第一に求めてください。そして神が願われることを第一に求めてください。その愛のゆえにイエス様は来られたんです。その愛のゆえに私たちのために十字架にかかられたんです。そして愛し抜かれたその救い主を神は死者の中からよみがえらされた。その愛を覚え、今日も聖餐式が行われます。イエス様、これは私の体です、私を覚えてこれを行いなさい、これは私の血です、私の血による新しい契約です、私を覚えてこれを行いなさいと呼ばれた時に、あの パンを食べ、ブドウ酒をブドウジュースを飲むときに、これは私の体ですというのはイエス様の愛ですということです。イエス様の愛をその犠牲を受け取って食べ飲み、イエス様と共にこの新しい1週間を歩んでいく、イエス様の性質を反映しながら、体の内に入れて反映しながら主と共に歩んでいくということです。神の国とその義を第一に求めなさい。そしたらそれに加えて他のものは与えられます。明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。昨日までのことはもう終わりました。神の恵みのうちにあります。明日のことはまだ神の摂理のうちにあります。我々がフォーカスすべきは今、今日、ここ、目の前にいる人、目の前にある事柄です。それに愛と恵みを持って誠実に取り組んでいくということをしていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父、子、あなたが愛を持って私たちを作り、愛を持って私たちを育み、愛を持って救い主イエス・キリストを送られ、正しい道を教えられ、私たちの罪の贖いをされました。イエス様は私たちを愛し抜かれ、私たちに生産式を与えてくださり、私たちのために命を捧げられました。その愛の命のうちに私たちは生きたいと願います。いつもそのことを覚えさせてください。朝起きてすぐに、毎食の食事の時に、そして夜寝る時に覚えさせてください。あなたと共に歩ませてください。私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。